ちは。今日のメッセージの箇所は、あなた方であの人たちに何かをあげなさいっていうタイトルにしました。まあ、今引っ越しのシーズンというかね、純子さんも優子さんもこうして引っ越しをされるわけです。まあ、あの純子さんや優子さんのみならず、今はねアメリカ全土で引っ越しシーズンですよね。まあ、アメリカ人が一生のうちに引っ越す平均回数っていうのは、まあ、11回だそうです。まあ、多く見積もる統計でも15回ってありますから、まあ、少なくとも11回、それから15回は、移動していると。まあ、日本人は4回だそうですね。でアメリカ人は平均として5年に一度は引っ越しするって言うんですね。まあ、私自身もたくさん引っ越しをしました。私の場合はもう3年に一度は引っ越しをしているというねことになります。まあ、日本人はね、いまだこう一つの会社で終身雇用というのが大変こう重く見られる、そういう風土がありますから、まあ、引っ越しを嫌うんですよね。しかしアメリカ人は日本人に比べて引っ越すことにあまりストレスを感じないそうです。ましてそのチャンスがあれば海外にでも移住することを躊躇しないっていうね、何かこう開拓精神のこの DNA がこう体の中に血の中にあるんじゃないかって言われていますよね。まあ皆さんも、もうこの地をね、このもうあとすぐ去らないといけないとしたらですね、皆さんはそれぞれこうその準備に追われると思うんですね。まさに今純子さん優子さんがその立場だと思うんですよね。まあ、家の修理から始まり、まあ、その荷造りですよね。まあ、仕事場でのその後任への引き継ぎとか、まあ、新しい場所での新居探し、また子どもの学校探しなどがですね、本当に忙しくなりますよね。この14章というのは、まあ、イエス様が、まあ、イエス様の地上での歩みというのは3年半だったんですね。そしてこの14章のこの箇所は、実はこれからおよそ1年後にイエス様は十字架にかけられ、まあ、この地上の歩みを終わられる時が、もうわずかこの14章の起点でわずか1年だったんですね。で1年をご自身は知っていたと思うんですね。ゆえにその地上に残される弟子たちに対して、まあそのトレーニングというんですかね、ご自身がこの地上におられなくなる、もう共に弟子たちと一緒に生活できなくなることを踏まえてですね、弟子たちにこれだけは教えたいというトレーニングをされているということが、こうひしひしとこう伝わってくる場所なんですよ。まあ、そういう意味で14章全部読みたいんですけれど、まあ、その抜粋してですね、今日の箇所を読んでいきたいと思います。15節から、これ有名な箇所です。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいになった。 食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであったっていう、まあ、この箇所は、まあ、どの福音書4つの福音書すべてに載っているというくらい有名なイエス様の奇跡、5000人の給食の奇跡ですよね。でこの14章の概要はですね、今日は読みませんけれど、まあ、1節から14節まではこの盟友であったバプテスマ・ヨハネの死の回顧録から始まるんですね。そしてこの箇所、そしてその後すぐに湖の上を歩かれるイエス様の奇跡があってですね、そしてその後35節から36節まで最後はその病人たちの癒しの話がこう出てくるわけですよ。でこの5000人の給食のとこからこう学べること、まあ、イエス様は弟子たちに何をねトレーニングとして教えたかったのか、もうたくさんのことが学べるんですね。まあ、この箇所はまあ読んでも何も補足する必要はないんですけど、まあ、イエス様の後にはいつもに多くの人たちがこう群衆がですね押し寄せてきたところから始まっているんですね。まあ、当時はまあこの人数的に言ったら5000人、成人以上20歳以上の人たちが5000人ということなので、まあ、その奥さんや子供たち、まあ、姑やいろんな方々を入れたら、まあ、2万人近い人たちがですね、2万人って言ったらそのバスケットボールのその大きな、大きなバスケットボール場がですねの観衆がこう移動するぐらい大人数がですねイエス様の周りにこうおびただしいぐらい押しかけていた、まあ、それを想像してみてください。まあ、自分自身やまた家族の体や心の病の癒しを求めてきた人もいるだろうし、また悪霊から解放してほしいという、まあ、願いがあった人もいただろうし、まあ、ただただイエス様のこのありがたい話を聞きたい、恵まれたいと思う、いろんなねそれぞれイエス様の元に来る人の動機というのはもうそれぞれ様々だったと思うんですよね。でそんな中もう夕刻になっていた。で弟子たちはその人々がみんな腹を空かしてるんじゃないかと、まあ、心配になってきたんですね。でイエス様にこう言ったんですよ。ここはもう寂しいところですし、もう何もありませんと、時刻ももう回っています、どうぞ群衆を解散させてそれぞれめいめいね食べ物を買うように命令してくださいって言ったんですよ。するとイエスは何と言ったかって言ったら、彼らが出かけていく必要はありませんと、あなた方であの人たちに食べ物をあげなさいって言ったんですよ。で、まあ、なんと無茶な話だろう、あなた方であの人たちをどうにかしなさいって言ったんですよ。でパンを買うにしてもね、こう200万円はかかるだろう、そしてたとえパンだけでもね買えたとしても、まあ、パンだけではね彼らを満たすことはできない、そんな200万円のお金は到底持ってない。で、まあ、弟子たちもですねこんな無理難題っていうか、もう非常に難題なこの意地悪なこう質問をイエス様はされてるんじゃないかと思ったかもしれないんですね。で弟子の一人のアンデレがですね、こうその来た人たちに食べ物をそれぞれ持ってないかを調べたら、なんとある一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていたことを発見したんですよね。でもそれだけじゃ何もならないっていう言葉がことがよくわかるような言葉をこのアンデレは残したんですね。なんて言ったかって言ったら、ここにはパン5つと魚2匹より他ありませんって言ったんですよ。で、まあ、その言葉を聞いてイエス様は、まあ、ついに動き出すわけですよね。それらをいいから持ってきなさい、そして何をしたかったら、それらをこの天に向けてそれを祝福し神に祈ると、なんと その2万人の人たちがその満腹になるようにそれを祝福して、まあ、実際どうしたかっていうのは本当に私たちには予想できないんですけれど、まあ、そこで神様がそれを増加させて、そしてそれを弟子たちに配るように命令されて、で多くの2万人以上の人たちが満腹した。それだけじゃなくて、そのパンくずを集めてみると実は12カゴたくさんになったっていう、まあ、こういう話ですよね。まあ、これから私たちはどういうことを、まあ、イエス様は弟子たちにどういうことをトレーニングとして教えたかったのか、すなわちそのことは私たちはどのように学ぶことができるのか。一つ目はですね、この世の道理と信仰生活を区別してはいけないということを言いたかったんです。ちょっと難しいですけど、この世の道理と信仰生活を区別してはいけないということ。まあ、2014年のアメリカの統計なんですけれど、習慣的に教会に行っていますかという質問に答えた人は実は 35% だったそうです。習慣的に教会に今行ってますかということに対してね、私はこの 35% って聞いた時に正直言って驚いたっていうのは、思った以上に多かったんですね。というのは、私はまあオレゴン、ワシントン DC、メリーランドでこう生活して、まあ、どちらもまあリベラルなっていうか、あの教会生活をしない人がたくさんいる州で、まあ、リベラルな州で育ったもんですから、まあ、35% って言ったら3人に1人は教会に行ってるのかって聞いた時に、まあ、正直言ってそんなに多くはないや。私の周りにいる人たちを見て3人に1人教会に行ってるかって言ったら10人に1人もいないんじゃないかっていうぐらいですね。私はまあそう思ったんですけど、アメリカの全体的統計においては 35% なんですね。でもこれはある意味このアメリカの10年の統計を考えてみると、もう非常に少なくなっている。もうその下降線をただただ辿っているって、あのつい最近までね、アメリカの、あの、まあ、アメリカはね、まだまだそう言いながら、その宗教というのは、あなた の, あの生活において大切ですかって、非常に大切です、はい、ある程度大切だと思いますっていうのを含めると 85% の人は、まあ、いわゆる10人に8人から9人の人たちは宗教、神というのは大切であるということをね言っているのは、まあ、未だアメリカなんですよ。でもそんなアメリカでさえもですね、実はこの10年間 40% の間をこう行き来してたんですけれど、この 40% のかこのあの数字を切るっていうことはね、ある意味、もうその下降線っていうのがすごいらしいんですよね。でこの10年からこの下降線が始まって、今 35% まで落ちてきたって、まあ、その大きな理由の一つは、実は今まで教会の主な出席者だった女性たちの教会離れが深刻化してるんですね。じゃあ男性はどうかって言ったら、男性はもうずっと教会に来てなかったんですよ。その数はあまりその教会の出席数にむしろマイナスになってたんですね。男性はあまり今も来てないでしょ。で今まで教会のその平均出席数を上げていたのは女性のですね出席数だったんですよ。しかしその出席人数もこの今の世の中において、まあ、より仕事やですね、また家事や子育ての方が忙しくなったということもあると思うんですけれど、まあ、そういう社会のこの現状においてですね、教会に集えなくなった、集わなくなったっていうね、まあ、こういうことが大きな要素だろうって言われてるんですよ。でもそのね、実はもっとより深い原因的理由がですね、実は現代の教会クリスチャンがこう陥っている大きな問題があるんです。実はそれは教会の 二極文化が進んでいる。二極文化がこうはっきり進んできているのが実は目に見えない本当の原因なんですよ。この二極文化とは何かって言ったらですね、実はこういうことです。教会の働きは霊的面、精神面、また教育面、特に子どもの教育面のみで、実はこの衣食住を支えているのは実社会である。わかりますか？教会と実社会を完全に二極分化した、完全に分けたということなんですよ。クリスチャンの中でもですね、信仰生活は信仰のみ、現実社会はそんなに甘くない、現実社会が解決するという、例えばそのビジネスの、ね、世界においても、その教会が言っていることを、イエス様が言っていることをね、そんなことを応用していたら赤字になっちゃうよとかね、まあ、この教会というのは私たちの精神的、霊的、教育面だけを支えてくれるところであって、現実社会は全く違うよというね、この二極文化がですね、この今のこの深刻な問題を引き起こしている、まあ、原因だと思います。まあ、イエスにね従ってきた人たちも、まあ、当然こうお腹を空かします。そしてそこで弟子たちは、この世のことはこの世の道理や法則、常識に従うしかないと考えて、まあ、無意識に考えて、彼らはですね、彼らが取った、まあ、解決方法は、まず解散させてくださいって、そして命名がね、食べ物を得るようにしてくださいって言ったんですよ。これはもう本当に当たり前のことなんですよ。で、私たちの中でもね、こう一生懸命、まあ、聖書を読みたいと思う人はたくさんいるでしょう。しかし私たちのこの世の道理や法則によってですね、まあ、読みたくても時間がありませんとね、それとかちょっと困ったら教会へ行くのをちょっと行けませんとかいうことが起こりますよね。これは私たちはこの世の法則、その常識、道理に従うしかないというね、こう無意識的なことでこう縛られてるんですね。弟子たちはね、もう一つの解決方法として、じゃあ来た人が食べ物を持ってないかということを探し始めるわけですよ。で、来た人の中で見つかったのは、少年が持っていたたった5つのパンと魚しかなかったことが分かったんですね。で、その時も弟子たちは、見つかったけれどそこにあったのはパン5つと魚2匹しかありませんでしたって言うんですよね。まあ、これもこの世の常識、法、道理にこう縛られた考えなんですよ。私たちはあることよりもないことに目を留めやすいんです。本当に今純子さんも言われたように、まあ、離婚に苦しむ、離婚を決心するっていう夫婦の辛さっていうのはね、まあ、アメリカでも、まあ、2組に1組はですから、もうこれは誰しも、周りがどんなにね、こう羨むような、また祝福されたような夫婦の中においても、これは誰しもどんな夫婦でもこう陥りやすいというか、まあ、経験しやすい、こう本当にこう試練だと思うんですよね。で、やっぱりこう本当にどんな仲のいい夫婦であっても、本当にこうその中で、まあ、性格の不一致とかいろんなことでですね、まあ、こう別れる決心をしないといけないときに、最悪の場合はね、こうやっぱり2人とも落ち込んだときに、最悪の状態において一番大切な決断を 下さないといけないというところで、やっぱり最悪な決断をしない、するんですね。この一人でもその最悪の状態から立ち直ったところでですね、まあ、決断をすればですね、またそれは素晴らしい決断になるかもしれないんですけど、多くの場合がやっぱり二人とも落ち込んだところにおいて決断をするときに最悪の決断があるんですよ。私たちは本当にそんなことが、まあ、離婚によって、離婚だけに限らずね、私たちは本当にその今の心の状態においてこのような大切な決断をするのに今ふさわしいかどうかっていうのをね、まあ、ちょっと考えないといけないことがたくさんあると思うんですよね。で、私たちはこの世の道理や法則を突き破ったところに、その実は神の栄光が現れる。イエス様が言われたことはシンプルだったんですよ。イエス様はね、他の箇所でね、この弟子たちがどう答えるかを試しておられたって書いてあったんですよ。そしてイエス様はその弟子たちが、まあ、困る様子、まあ、花からできないことを、質問をこう意地悪にしたわけじゃないんですよ。むしろね、イエス様はそういう質問をして弟子たちがどのように行動して、で最終的にその行動、まあ、いわゆる失敗なんですけど、失敗を通して、ね、そのイエス様の教えが身をもってね、こう分かるようにわざとこのようなこう試みをされたんですよ。失敗を通してさらに彼らが心してその学びが分かるようにされたっていうのはね、実はイエス様はこの後、イエス様、弟子たちがいろんなことを努力するんだけれど、まあできないことを見ておられて、で最終的にじゃあそれらを持ってきなさいって、5つのパンと2匹の魚を持ってきなさいって言われた時に、そしてそれを祝福されて、そしてそれを弟子たちに配されたってことにね、味噌なんですよ。で、この世の道理やこの世の法則を突き破ったところに神の栄光が現れる。実はこの14章の最後のところにね、まあ、癒しの見業があるんですけれど、彼らは湖を渡って ゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスのと気がついて付近の地域にくまなく知らせた。病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやったてくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒されたってあるようにですね、まあ、多くの人たちが病人を抱えてイエス様に癒してもらおうと思ったんですね。でもその時に多くの人たちの、まあ、人垣に障害がに邪魔されたんですよ。でもその障害を乗り越えて、人垣を乗り越えてせめてイエス様に触れようと思って触れた人は全て癒されたってあるように、私たちが今目に見える状況、ね、人間的な法則や道理や常識を、それをですね、本当にその突き破ったところに神様の栄光は現れるんですよ。まさしくね、神の国と神の義をまず求めなさい、そうすれば全てが与えられるという御言葉はね、そこにあるんですね。私たちは神の栄光が現れる前に、実は無意識的にね、もう U ターンしてるとか、まあ、諦めているっていうところが、もう人間的な常識でもう解決させているってことが多々あるんですよ。しかし神の栄光は実はその通り越したところに現れるんですよ。惜しいとこまで来てるんだけれど、実はそこで U ターンしてることがたくさんあるんですよ。それを無意識的に私たちが繰り返すことで、実は多くの人たちが 教会に来ることに失望を感じてるんですよ。私たちが日々の生活の中でね、この大なり小なりね、こう神様にこの今の私たちの常識を乗り越えて受けた神様の恵みをシェアしていくならば、自然に人は教会に戻ってきますよ。で、2番目にこの箇所から学べることは、もう先ほども言いましたけど、神様は私たちの手を通して栄光を表されるということなんです。私たちの手を通して。で、16節でもう一度言いますけど、ここでイエス様はね、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいって言った。この実は言語ではね、このあなた方っていうのが大変強調されている言葉なんですね。口語訳ではあなた方の手で食物をやりなさいって言ってるんですよ。あくまでもあなた方で何とかしなさいって弟子たちに言われたんですね。まあ、これは実はもうイエス様特有のハンドオントレーニングなんですよ。で、彼らにこの実践させて、実感させて、そしてより深く彼らがその学び、トレーニングを学べるように、イエス様特有のトレーニングなんですよね。弟子たちはまあもうここで普通の解決を探すようにするんですね。まずは、まあ、自分たちでじゃあどうにかしなさいといえば、まあ、村にいて自分たちで何か買うしかないな。でもそんな2万人をその、満腹させるほどのお金はまずない。そしたら2つ目に考えることは、その人々に食べ物を持っている人たちを探そうと思ったんですね。しかし、見つかったのは1人の少年のそれだけだった。もうどうしようもないなっていうところでイエス様が、今さっき言ったことをされたんですよね。で、彼らがしたことは単にイエス様の言われることに従っただけなんですよ。イエス様がそれらを持ってきなさいって言った時に、彼らがしたことはそのただそれに従っただけだったんですね。そしたらその結果どうなったかって言ったら、イエス様はそれを祝福されて、そしてそれを2万人の人が満腹になるように祝福された。そして弟子たちに配らせたんですよ。で、実際食べ物を与えられた人々は実際イエス様の周りで何をされているのかは遠くて分からなかったかもしれないですよね。で、実際はそれを配っていた弟子たち、こう弟子たちの手から、そして与えられた食べ物によって彼らは祝福されたんですよ。実際食べ物をいただいた人たちはこの弟子たちに大変感謝したと思うんですよね。そして、弟子たちもこう持っていた食べ物がなくなれば、またイエス様のもとに帰っていって、そしてまたたくさんの食べ物をいただいて、そして人々のところに降りていって、それを分け与えたんですよ。そしてそれを何度も何度も繰り返していって、人々は満腹して祝福を受けたんですよ。これが実は今ね、私たち一人一人はこの手を通して人々に祝福を与えることはできるんだけれど、しかしその祝福はなくなればイエス様のもとに戻るということが必要なんですよね。実はこの5000人の給食の後すぐ起こった奇跡っていうのは、湖の上を歩かれたイエス様の話なんですけど、ここでもね、で、ここでね、彼らは湖を渡った、あ、違う、ごめんなさい。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に行かせ、その間に群衆を返してしまわれたっていうことがあるんです。実はこの後もイエス様の訓練は続いているわけですよね。本来だったらイエス様も一緒に船に乗られて向こう岸に渡ればいいものを、 まあ、イエス様は強いて弟子たちだけで船に乗せて、まあ、ガリラヤ湖を船で渡らしたんですね。そしてその時どういうことが起こったかって言ったら、実はその時に、まあ、嵐というか突風が吹き荒れてですね、まあ、船はですね、実はそこで右往左往してしまう。なんとその時間というのは、まあ、夕方6時から夜3時までって書いてありますから、まあ、およそ9時間の間、まあ、弟子たちはですね、その湖の上で右往左往しないといけなくなったんですね。実はこの9時間というこの状態の長さというのはですね、実はその船に乗り込んだ弟子たちの多くはガリラヤ湖をホームとした漁師だったんですね。よってその漁師である彼らはですね、まあ、ある意味でそこで生計を立てていたんですね。プロの漁師としてのプライドがあったんですよ。で、彼らはその間イエス様をね、この煩わす必要はないだろうと考えたんですね。なぜならこれは自分たちのホームだ、でやはりその中でこの世の道理、常識、道徳で、法則でですね、この事態を打破しようとしたのが、まあ、この9時間にこうつながったんではないかなと思います。この長い葛藤の末、常に結果的にイエス様に頼るしかないなっていうのがですね、それが午前3時だった。私たちもですね、やっぱりこの世の道理、この世の常識、この世の法則のでですね、この自分自身のこの状況を打破しようと思うとですね、私たちは長い間このように右往左往しないといけない、このような危険に陥るということをですね、必要だ。本当にしないといけないのは、本当にイエス様に頼ることをですね、私たちはしないといけないということを、まあ、身をもって、教えられたんですね。まあ、今日の学びから私たちは学ばないといけないのは、私たちが無意識にね、やっぱり今の状況を打破するために、この世の道理、この世の常識、この世の法則にだけに縛られていないか、無意識にね、ぜひ。そしてせっかくの神様の栄光を見られるのに自らが阻止していないか、神の栄光が現れるまでに自然のうちに U ターンしていないかということをですね、皆さんぜひですね、点検していただきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。神様、私たちの生活の中で無意識に、ああこれは大丈夫、自分自身で解決できると鷹をくぐって、こんなことはイエス様に聞く必要もないだろうと無視的に、神の栄光が現れる前に結果を出していないことはないでしょうか。むしろ神の栄光、神の祝福、神の奇跡を信じずして信仰生活を歩んでいることはないでしょうか。ああ自分はこれだけしかない、今手持ちにあるものはこれだけだとして、それのみで、神様、私たちが結果を出してない、結果を出しているようなことはないでしょうか。神様、それを超えた時に神の栄光が現れる、それを経験できると今日イエス様弟子たちに教えられました。私たちも同じようにそのことを覚えて、神の栄光が現れるように神様生きることができるように、この世の周りの人が何と言おうとも、神様、神の栄光のみを求めていくことができるような生き方をさせてください。 このアメリカの地で、この地において、どんどんどんどん教会離れが進んでいることを覚えるときに、それはひとえにサタンの力でもない、私たち一人一人救われた者の生き方が神様この世的になっていることを覚えます。その生き方に何の魅力もない、教会に来ても何も起こらない、何もこの現状を打破できないという、無意識な神様、本当に危うい罠があることを、神様どうぞそのような罠から私たちを一人一人を神様解放し、神様あなたにある栄光で満ち溢れるような教会へと、クリスチャン生活へと変えてください。そして多くの人たちがその祝福に預かりたいという神様は思いで来られる、イエス様にどうにかして触れようとする、触れた人は全てイエス様が解決してくださったと御言葉にあります。私たちがその人垣を乗り越えてでも、今ある障害を乗り越えてでもイエス様に触ろうとする、そのような熱心さを与えてください。お願いいたします。この世のものでは決して味わえない解決が、主の祝福がそこにあることを信じて、ありがとうございます。主を感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ではお祈りして、今日集会終わりましょう。献金のお祈りをして、また終わりたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。神様、私たちがより神様あなたの栄光を表すことができるように、この世の常識、この世の道理、この世の神様法則を乗り越えてさえも、あなたに対して神様信頼を持って歩むことができるようにお願いいたします。それが大きなことでも小さなことにおいても、神様そのように求めていくことができるようにもお願いいたします。そこにあなたが私たちが想像もできないほどの大いなる祝福を与えてくださることを、主を感謝いたします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。では最後に賛美をいたしましょう。